この前ですね、
はいはい、
大阪に帰ってて、
はい、
で大阪 の, その飲み屋でよく会う、うん、まあ向こうでライブハウスとかやってる人がおって、でたまたま会ったのよ飲み屋でばったり、
はい、
でなんか最近どういう話をしてたんや、
うん、
で話の途中でなぜかなんかカッパとか、
はい、
なんかそのユーマみたいな話なんかなったのよUFO とかあるやん話になって
確認生物ですね。
でなんかそのバーのマスターもなんか、いや俺カッパ見たことあるとか言ってて、で俺もいや昔地元にカメがいっぱいおるカメ池っていうのがあるんだけど、
うん、
でヌシを見たことある、めっちゃでかいやつを二十歳ぐらいの時に見たのよ、ほんまに夜中に
みんな幻を見て
って話をしてたら、そのねライブハウスのスタッフやってる友達が、僕のひいおじいちゃん、
はい、
土の子に呪い殺されてるんですっていう。
え？
いやもうさ要素が多いやんか。もうそのゾンビの例な、宇宙人のゾンビみたいな、分かる、なんか土の子と
要素が多いな、
その呪いって不思議と不思議っていうさ。でも何それ、やめて、もういい加減にしてくれっつって、どういうことやふざけんなよっつったら、いやふざけてないんですっつって、なんか福井県出身で、
はいはい、
なんかその地元になんか亀山かなんか山があって、うん、でそのまあ山の一角っていうんかな、
うん、
をその実家が持ってんねんて、
うん、
実家の山があんねんて、
はいはい、
でそこに昔ひいおじいさんが、まあ、山菜採り山狩りに行ってたらしいのよ、うん、で行っててなんか山菜とか積んでたらこう蛇が出たらしい。
ほうほう。
で蛇ってなんか一応害獣なのかな、
うん、
みたい で、まあ
そうですよね、
なんか退治したりとか駆除すんねんけど、その時はナタも何も持ってなかったから、はい、とりあえず追い払わなと思って、うん、なんかその茂みにおる蛇をなんか地面こうバンバン踏んで、こらって帰って、こらって帰って、あっち行けって帰ってこう追い払ってんって。
まあ合理的な、
ね、
追い払い方ですね。
ほんならそのガサガサって茂みからこう止まって、蛇がこうグッて振り返ってんって、振り返って鎌首をグーって上げたら、完全に土の子やったらしい。
フォルムが
もう完全な土の子で、でってなってひいおじいも、
ね、
ってなって土の子がこうキュッてこっちに睨んできてんって、
はいはい、
ほんじゃもう心臓のあたりがうって苦しくなってもう倒れちゃってんって、ほんで、まあ、気ぃついたら土の子いなくなってて、
うん、
ほんでもう方法の手でこう山降りてきて、
うん、
でそのひいばあさんに、
はいはい、
いやもう今土の子に睨まれて言うてもう苦しなってんやつって3日後に亡くなったんやって。だからもうひいおじいさんはもう土の子に呪い殺されたっていうのはもう子供の時から田舎でもう親戚とかおじいおばあにずっと聞かされ育ってんで、何やねんそれって。ただ一個信憑性があるのは、俺らが山行ってさ、あれなんか変な蛇おる土の子ちゃうかって言ったら見間違いやんって言われるけど、その田舎の人でしかも自分の山でいつも山菜取ってるってことはさ、詳しいやん、すんごい。
いやそうです ね、
うん、普通のヘビとかその生き物とかにも詳しいやん、うん、その人があれは変なもんやってね、土の子やっていうか、ね、
はいはい、
普通のもんじゃないって言うってことは、まあなんか変なもんは見たいと思う、
うん、なんか食べた直後ヘビだったんじゃないですか。なんかわかんないけど、
でもそれもさ、そこで育ったひいおじいやで、昔の人やで、知ってるくない、さすがに。
いやいや丸飲みしたんじゃないですか、なんか、ね、まあね、ネズミとか
も、まあまあまあ実際ね結局わかんないけど、でもそいつに、じゃあお前土の子ハンターって今おるやんか、土の子って懸賞金上がってるから探してるやつおるやん、ま
あそうですね、数年前から
土の子ハンターになった方がいいよって言って、
で G の意思を
ついて、そうで周りがさ、お前も賞金目当てかっつったら、お前たちと一緒にするなっつってお前は土の子に殺された男の末裔やねんから資格があるっつってみんなに
かっこいい、
かっこよすぎる。皆さんこんばんは、ラジオ漫画の結論編のお時間です。お相手は私、漫画を描いている者とつの高秀と、
モンゴルナイフと申します。
はい、ということで、超久々なんですけれども、
そうですね、もうすっごい冬になっちゃいまし
たね。
寒い日ですよ、今日は。
久々の怪談祈願会でございます、うん、もうね、すごいお便り溜まってるんです、うん、今回はだからもうすごい量読みますけど、もう
文庫本ぐらいあります
よ大ネタがね3つぐらいラストに控えてるんで、
いやこういうのに出会えるんだな、
そう、相当ね珍しい怖いものが控えてますんで、うん、ぜひ最後までねお聞きいただけたらと思うんですけど、うん、
はいはい、
我々もね怪談祈願会前回と今回の間にまあいろんなことがありましたけど、うん、 2人でねちょっとすごい怖い人に会いました。怖い人、
怖い話を持ってる人に会いましたね、
うん、怖い話を持ってる人に会いましたね。
飲み会たまたまね階段を持ってる人たちの飲み会があった
んですよね、うん、飲み会があったんですよね。そこでね会ったタレントの子で、
す
さまじい話を持ちすぎてて、まあ、ぜひねイベントとかも出てほしいんですけどね、なかなか
ちょっと ね、
ね階段を語る人ってイメージがついちゃうのもどうなのかなっていうのもあるのかな、うん、ちょっとどうなのか分かんないんですけど、とにかく怖すぎてもうちょっと具合悪なったよね。
もう帰りに私味塩を買って頭からかけながら帰りました、怖すぎてい
や僕もあの帰り道にあるバーに駆け込んで何杯か飲んで最後にこんだけ飲んでんか塩を一つまみだけくれって言っていやなんか不審がられながら塩をもらってあのまぶして帰りましたよ。
本当ですよ、私家のだってまだ玄関に味塩がもう狛犬みたいに2個鎮座してますもん、その時のいや本当になんかあの怖なしも何個か系列あるじゃないですか、うん、
ありますね。
あの聞いてはいけないんだっていう話のちょっといなんかぐいぐい聞いちゃって聞いちゃいけない部分までちょっと聞いちゃったことへの後悔みたいな。
そうですね、なんか僕そういうの信用しないんですよ基本的にね、はい、触る話っていうのは、はい、あんまり本来は信用しないんですけど、
はい、
今回ばっかりはねあるなと思いましたね。
あるなと思いましたねいや私もそう信じなかったんですよ、はい、でもそれのなんかこう負の部分に触れた時にこれ聞かなきゃよかったなって。
うん、ね、まあでもその語ってくれた方はね、うん、一番危ない部分も省いてくれたんですけどね。 それでも
そうなんですよ、だいぶちょっとね好奇心でちょっとあのライターのインタビューの時みたいにグイグイグイグイ聞いちゃったら、
ね、相当嫌な話を聞いてしまったんですけど、はい、まあいつかね、いつか、まあ、僕らが語るのもあれなんでね、いつかね、うん、語っていただければとは思いますけれども ね、
ね、
まあ、そうやって日々我々も階段を収集しております。
いやあれで肝冷えてしばらく集めるの休んじゃいましたね怖くて
そうですか。僕はちょっと火がついて逆に最近収集に走ってるんですけれども、
すごい強いな。
まあまあ直接会ったら語れると思うんで、もし会うことあれば聞いてください我々に。
飲み屋とか
どんな話だったんですかっていうのはねぜひ聞いてください。
めちゃめちゃ怖いから、
うん、ね、すごいのあったんで。ってことで、
はい、
今回もやっていきましょう。最初ね、新聞配達鈴木 S さん、スピード気団です。深夜3時頃新聞配達中に全身真っ白の男の人と目が合ってしまいました。なんやね、全裸中年男性ですかね。
怖っ、いや一番嫌だない
や嫌ですね、嫌ですね
最初から嫌だ
な、じゃあ次行きましょう。お名前カホジンさん、
カホジン、
カホジンさん、トツノさん、モンゴルナイフさん、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。
こんばんは。
恥ずかしながら最近漫画の聞き始めました。特に怪談奇談会が好きで長時間のドライブの際に順番に聞いています。先日妹と花火を見た帰り道のことです。街灯もないような山道を通って帰っていたのですが、花火の後から雨が降っていたこともあり、霧が濃く視界も悪い日でした。妹は疲れて助手席で寝てしまっていたので、私の時間だとばかりに怪談会をスマホで再生して、カーナビの Bluetooth と接続して聞いていました。あるお話の最後の部分をとつのさんが読んだ瞬間にブツッと音が途切れて無音になってしまいました。山道だったので圏外になってしまったのかと思いましたが、山に入る前に読み込みを終えていたのでそんなはずはありません。直前に聞いていたお話がかなり怖かったこともあり、怖いなと思っていると Bluetooth の接続も切れてしまいました。さらに怖くなり慌てて SD カードに録音してある音楽データへメディアを切り替えましたが、なぜか再生されません。これ以上の無音は耐えられないと思い、今度は DVD へメディアを切り替えたんですが、こちらも再生されません。再生ボタンを押してみても再生はされず、タッチパネルも効かなくなってしまいました。エンジンを一度止めてやり直すしかないかと思った時、急に画面が真っ暗になりカーナビが再起動しました。心底怖かったんですが、改めて考えると機械の不具合だったのかなとも思います。特にオチもなく拙い文章で申し訳ありませんが、読んでいただけますと幸いです。とつのさんの過去の力はちゃめちゃに好きですということで。いやだからね、僕らもほら触る話とかあるかどうか半信半疑やったけど、嫌な話、とにかく嫌な、本能的に嫌やなって思う話はあるって言ってたじゃないですか、
うん、
だからね、漫画犬の怪談記なんかも聞いてたら、
うん、
まあ、みんなも嫌な思いができるかもしれないという可能性を感じさせてくれるお便りでした ね、
で
ね、
で今のお便り思い出しましたけど、さっきの飲み会のやつで聞きましたけど、うん、怖い話って消えるっていう話で盛り上がりました
、
うん、
あ、盛り上がりましたね。僕らがだからそのあの話はちょっと本当に厳しかったなって話が一本あったじゃないですか、
はい、ありました、ありました。
その話は載せれなかったんですよね、そのまんまは確か。
そうなんですよ、文字にしようとしたら載せられなかったんですよね。
ですよね、その方がね本一度出すことがあったんですけど、うん、その時にオリジナル版が載せられなくて、てかデータが飛んだんですよね。
何回書いても消える、
消えるって、で編集部に送ってるデータも消えるっていうので、
そうそうそう、
どうしようもなくなって、でまあその 一番ヤバそうなやつも削ったらまあまあ載せれたっていう話
なんですけど、そうなんですよね。でそのヤバいところ削って私に聞かせてくれたんですけど、
そうですね、
その話でそんなことあると思ったら結構いた人たちそう消える消えるって言ってて、
なんかね
ヤバい話消えるって言ってて、え本当かよと思って、私も帰り道に、うん、なんか前トツモさんと階段イベントやったじゃないですか、
来ましたね。
で一番個人的になんか嫌な話とかいっぱいしたんですけど、その時、うんうんうん、その時はメモそうだと思って見返したら、うん、確かに一部消えてて、あってなったんですよ。あこれで自分で消したのかもと思ったけど、でもメモ消さないやん、
まあ、そりゃそうや
ん
ね、
スマホのメモわざわざ消すかと思ってゾッとして、しようその話になってそれで買いになったんです。怖すぎ、え本当にそういうこと起きるんと思って、いやスマホのバグだと。
ちなみに味塩って意味あんのかな。
えないんですか。
わかんない、味塩って何。
美味しいし、なんか美味しく調整されてる塩。
そうやな、
そうですよ。
なんか普通の純粋なる塩がいいのかな。
いやいや塩だと何でもいいんじゃないですか。私バスソルトでお清めたりする
まあまあ体もね、うん、すっきりするし、ね、
綺麗になるし、あの、ね、やっぱりながら美容なんで除霊美容
じゃあもう一本読ませてもらっていいですか、はい、短いの。お名前キキさん、トツノさん、ゲストさん、こんばんは。いつも大嫌いな勉強中に聞いて正気を保っています。いや狂うやろ普通に今回は怪談奇談と、普通オタの間での報告があるので投稿します。私は愛媛県の全く知名度のない小さな島出身なんですが、私の地元にも首なし馬の言い伝えがあります。
え、
うん、まあ、以前ね怪談奇談会で首なし馬の話したんやったら、うん、首なし馬の伝説があるところは、
うん、
最近は首なしバイカーライター の話に変わってるって話をしたんですよね。
はいはいはい、
島内の寂れたキャンプ場に現れるそうです、うん、もちろん見たことはないですが、こんなに小さな島にも伝わっているので結構どこにでもあるのかもしれません。ちなみにそのキャンプ場には塞がれた井戸があり、大昔に殺害された人の遺体が落ちていたなど曰くがありまくりです。そんなことにはお構いなしに小学生の頃には遠足に行っていましたが、つまらない報告ですみません。これからもラジオ漫画に頑張ってください。追伸、私自身は霊感などは面白いほどないのですが、幼少期はイマジナリーフレンドがいたらしいです。幼少期からコミュ障の片鱗が見え隠れしていて笑いました、ということで、これなんかやっぱ全国どこにでもあんねんな、そんな話があって。
こういう伝説ってあるんですね。
ねって思ったんですけど、うん、俺さ子供の時にさ、
はい、
首のない馬が走るっていうその、うん、おとぎ話のような怖い話を聞いたことがあって、
え
この同じ話を、この首なし馬の言い伝えでも、うん、キキさんが最初にさ愛媛県の全く知名度のない小さな島出身なんですかって書いてるやんか、
はい、
この話してくれたんでうちのおかんやねんけど、
はいはい、
うちのおかんって愛媛県の全く知名度のない小さな島出身やねん。
え
だからもしかし て, しかして俺の田舎の人かもね、キキさん
すごいすごいすごい、いやそうなんですか、
まあまあ、愛媛県にはね知名度のない小さな島いっぱいあるんで、
あなるほど、愛媛県でそんな島有
してるんですね。いっぱいあるんですけど瀬戸内やから、
はいはいはい、
あんねんけど、でもまあ子供の時聞いたけどな、おかんに首のない馬が走るんやで言
う
て、
でその辺の島々にそういうのが
伝わってんすか、ね、そういうのが伝わってんやろな。
うわなんか夢あるな、
夢ある。じゃあ
はい、じゃあ続いてのお便りです。すごい間違って脳内レナちゃんと呼んじゃった、脳祭レナさんからお電話じゃなくてお便りです。
お電話でも欲しいけど
ね、うん、確かに突然かけてきてくださっても、ね。去年の冬の夜、明日も仕事だなぁと寝る準備をし、部屋の電気を消してベッドに横たわってスマホをいじっていた時のことです。外から木をカンカンと叩くような音が聞こえてきました。最初は町内会の人が火の元に気をつけるように夜回りをしてくれているんだと思ったのですが、普段と様子が少し違います。というのも普段はカンカンと2回連続で打ちつけるような音がするのに、その日はカンカンと一定のリズムで音が聞こえます。しかも移動しながら普段なら移動しながらなのが、音がだんだん遠ざかっていくのに、その夜は同じ場所からずっと音が聞こえてきました。しばらくしてもずっと聞こえる音にさすがにおかしいと思っていると、ふと窓の鍵を閉めていたか不安になってきました。それで暗い部屋を移動し、手探りで窓の鍵を閉めると、その瞬間に音が止んでドンと自分の部屋のドアが叩かれる音がしました。怖い。
やだもう。
普通にこの話短いけどめっちゃ怖くないですか？
なんかすごいコンパクトやけどイメージできるよな。
わめっちゃ怖い。想像が できちゃう。これ説明上手じゃないですか？
上手やね。もう俺どうするんやろ、切れるかな、もう誰やみたいな。
私も開けますねドア。
そうやな、俺もそうやな、なんか気持ちで負けたらあかんみたいな。うん、 テンションあるやん。
そうですね、今だったらそうですね。でも昔だったら見ない方がいいなと思ってそのまま寝たりとか、
ゆっくり寝るよな、
はい、
ゆっくり寝に入るよな。
気づいていませんよ、
知りませんよみたいな、あの慌てて動くとちょっと反応したみたいになっちゃうから、
そうそうそう、
なんか何も、あ、なんか眠いなーみたいな、
この
なんかこう猿芝居で、
うーんってやります
なんやろな、どん、まあお化けなんか分からんけど、こういうのってさ、よく俺怪談会とかで言ってたもんねけど、
はい、
お化けとかってさ、なんか演出方じゃない、なんか演出うまくない、ね、妙に
ビビらし方がうまい、
うまいやろ、うん、なんなんやろな、
なんか生きてる時ってそんなことあんまできないじゃないですか、
考えへん、
ね、なんかどうしてですか、怖い方に特化してんすか ね、 なんかね、死んなくなった瞬間に
生意気やなでも自分も死んでお化けになったらまあ凝るんかな、怖がらせるかな。
いや私たちって結構もう階段集めて知見があるから怖がらせ
る、相当怖がらせたるで。でもなんかお笑いと一緒でなんか行き過ぎてまうかもしれん、なんか逆になんかこうクロート好みの怖がらせ方しようとしすぎててポカーンとされてまうかもしれない。
私も夢とかを駆使しすぎちゃうかもしれません
夢ね、
今日見た夢なんですけど、
うん、
なんか恐山さんがステージの上みたいなところに立ってて、なんか木の椅子に座ってなんかこうゆらゆらちょっと前後揺れながら、
うん、
光の川の中行ってくださいってずっと言ってくるんですよ
残地が、
はい、ずっと光の川です、光の川へ行ってくださいってずっと言ってくるんですよそれでずっと言われてなんだと思ってわってなんか汗びしょで起きました、怖くて。
すごいな、
ちょっと怖かったです。
ザンチただでさえデスゲームのゲームマスターみたいな見た目してるからなそいつが光の川の方に行ってくださいって言ったら怖いな、なんか
怖いですよね、光の川って何と思って。
なんやろな、 何のメタファーなんやろな、
何だったんですかね、本人に後で聞いてみよう、わかんないか、
光の川なん、おしっこかな、
え、
おしっこリバーじゃない、
え、
なんか琥珀色の
光の川、や
っぱあれトイレ行きたかったんじゃない、
首都高じゃん、首都高
は、あーそっちか、ちょっとロマンチックな方向に
振ったな、テールライトが光ってね、
じゃ単純に俺はほらおしっこ行きたいというあれをがそっちに変換されたかなと思ったのよ、じゃないのね。
あ、いや全然トイレ今日の朝はいや行きましたけど、うんこでしたね、
うん、聞いてへんわ知るかボケよかったね、改便でね、便秘のねリスナーがおったら、
いや基本便秘なんすけど、
あ、そうなんや、
はい、
何食うたん、
あれですね、マグネシウム錠ですね。
あ、だそうです、じゃあ、はい、便秘に苦しむ皆さんマグネシウム錠を飲んでください、はい、ということで、な、何何じゃあ読みますね、お名前白玉屋さん、トトノさん、モンゴルナイフさん、こんにちは、白玉屋さんと申します。私が幼稚園児より前の記憶です。
おすごい、
ぬいぐるみを並べて笑っていいとも一人で見ていました。可愛いね、すごい、うん、すると CM になりました。クリスマス近くだったのか、テレビにイルミネーションがついている大きなツリーが映っていました。その後だんだんツリーがアップになっていき、画面が緑色だけになると、その後カメラがズームアウトしました、
うん、
お肌が緑色の女の人がウェディングドレス姿で真っ赤な唇をして結婚式場の宣伝をした後、その CM は終わりました。私はめちゃくちゃ怖くなり、その CM が何回か流れた後テレビに逃げたりぬいぐるみに見ちゃダメと言いながら目隠したりしましたYouTube で怖い CM を集めた動画ありますが、私が見たものは出たことがありません。長文だも失礼しました。これからもラジオ頑張ってくださいということで、まあ、子供の時ってよく分かんないもんが怖い時あるよね。
うん、なんか子供の時それ研ぎ澄まされていくっていう、
なんか俺子供の時にさ、多分こういう感じで子供の時なんであれがあんな怖かったんやろってもんが、
うん、
まあ、俺もなんかあるなと思って、はいはい、そうやってあの実家の自分の部屋のなんか棚に置かれてるなんかフランス人形みたいなのがあって、
あ、いや、それは怖いでし
ょ、それがすごい怖かった記憶があって、
はい、
でなんか子供って怖いけど見てまうやん、
うん、
なんか動いてたりとか首がこっち向いてたら嫌やなと思って見てまうやんか、うん、ほんなら何も動いてんねんけど、なんか一瞬ちょっとむくってでかくなった気がして
でかく
ってなって目をそらしたみたいな記憶がぼんやりあんねんけど、
はいはい、
だあれなんで子供の時あんな怖かったのって大人って見たらやっぱ怖いな。いや、
そうですよ、今もフランス
人形怖いじゃないですか、先言ったけどやっぱ怖いよな。
いや全然
怖い、なんかあの日本人形みたいなのもやっぱ怖いよ、今見ても結局
全然怖いですよ、
なんなんあの文化、
もうおひな様も怖いですもん正直、私
あーちょっと怖いな顔は、うん、なんかフランス人形とか日本人形とか、まあそれこそおひな様とかさ、うん、子供の時はなんであれが怖かったんかなというのが見たら今でもやっぱ怖かったりするっていう、 それ何その飾る文化俺ら親にもしなったとしてどうする、飾る家に、
飾ら
ないよな
怖いですもん、
どういう概念昔の人って、
あれを可愛いって思ったんじゃないですかね。
あ、じゃああれか、俺らが今可愛いと思って飾ってるもんも 50年ぐらいしたらあんな不気味なもんよう飾ってんなってなるのかな。
フィギュアとかも怖いって。
ああフィギュアはちょっと怖いもんはあるかもな。
あのやっぱり目とかがうるうるしてるやつとか子供とかが見たらもしかして怖いかもしれない。
ピカチュウのぬいぐるみとかは
大丈夫じゃないですか。やっぱ人間に近いもの怖い感じそうじゃないですか。不気味の谷ではないですが、それを感じる人もいるのではないですか。
まあ、確かに確かに。
いや完全に個人の主観ですが。じゃあ続いてのお便りです。はい、水餃子さんからのお便りです。はい、階段祈願のコーナーに送ります。祈願の話になるのでしょうか。私は母とよくわからないものを見たことがあります。それは私が小学生の頃に家族と公園に行き、母と私がレジャーシートに寝っ転がっていた時に、上とは言ってもそんなに近くはないけれど深いところではないところに何か透明な丸い柔らかそうなもの、見たことがあるもので言ったらクラゲの丸い上の部分のようなものがヒュンと通ったのです。私は一瞬なんだろうと思った後、母も見ていたのかなと思い、母を見ると母も見ていたようで、なんか今通ったよねと言っていました。周りの人たちが何か騒いでいる感じもなかったので、私たち二人だけが見えていたのかもしれません。あれは何だったのでしょうか。それを見た後は特に何かあったわけでもありません。オチのない話で申し訳ありませんが、いつも楽しく聞いています。これからもラジオ漫画の応援しています。
うん、
これちょっと私もこれ最近似たようなことあったんです
。あ、そうなん。
今びっくりしました。
あ、そう。
いやクラゲではないんですが、月が2個あったんですよ。
あー、やっぱ階段祈願会もこんな回数やってるともう片方がこうなってくねんな、だんだん。
いやいやいやいや、
そっか。
いやこれ写真も撮ったんですよ。
え、うん、
はい。で私今これ iPhone ですけど、1個前の携帯で、
うん、
なんか月が2個あるなと思って、
う
ん、で 月はちょっと離れすぎて撮れなかったんですけど、
うん、
なんか黄色い玉みたいなやつがずっと川の上にあったんですね。
温
泉でもないし、あんま移動もしないし、でかいし、なんだろうと思って、
うん、え、どんぐらいの高さのとこに。
あ、もうね、マンションとかより高かったんですよね。
あ、結構高いね、はい、じゃあ。え？
で、ちょっとこれ見せれたらちょっと見せたいんですけど。
見たいね。
見えるかな。もう怖っと思って、で周りの人誰も見上げてないんですよ。結構人通りあったのに。
え、周りの人が誰も見上げていない。
はい、
ゴルナイだけが気づいているってこと。
でも写真にもしっかり写るんですよね。
あー、なるほどね。なんかこのお便りでさ、面白いなと思ったのがさ、子供の時に変なもん俺だって見たことあるよなやってんの、はい、あれみたいな。でも親も見てるってすごいよね、珍しいっていうか。そうですね。ああ、じゃあちょっと画像見つかったらぜひ見せてください、はい、僕にも。
ちょっと私がヤバくなったって思われない
ように。そうやんね。まあイベントとかやったら見せれるかもね。
そうですね、全然ラジオにも貼れると思いますよ。
了解です。
もう引っ越しちゃったんで。
じゃあちょっと一コアに行くかな、
はい、
ちょっと趣向を変えて、お名前よぼみさん。よぼみさんって時々いるな、
ね。はい、
とつのさん、モンゴレムさん、こんにちは。漫画にもう何週も聞いております。とつのさんの軽妙な関西弁の語り口と、モンゴレムさんの明るくパワフルな除霊法が大好きです。祈願階段に当たるかは微妙ですが、私の心にずっと引っかかってる話を聞いてください。簡単に言うと、オカルトが原因の一つとなって友人を失ってしまった話です。高校生の頃、彼女は思慮深く思春期のモヤモヤした気持ちを抱えていた同級生の中にあって、一人悟りを開いているような独特の落ち着きを持っている子で、いろいろな悩みを話し合ううち親友と呼べる仲になっていました。それぞれ大学に入ってからも交流は続きましたが、今思うと彼女の近況報告に出てくる周りの人が、人間と変わらない濃度で霊が見える人、守護霊と話ができる人など若干変わっているなという感じがし始めていました。占いやスピリチュアルにハマったりもしていたようですが、もともとしっかりした子なので心配はしておらず、まあそういう趣味なんだろうと静観しておりました。
うん、
女子大生らしく恋バナもしましたが、ある時彼女の好きな人というのがとある世界的に有名なダンサーだったことがあり、なんだ芸能人の話と私や他の友人はずっこけました。しかし彼女は別にダンサーのファンというわけではなく、マジマジのマジ恋だったのです。ガチ恋勢やね。うん、もちろん相手は芸能人なんで個人的な交流は全くないのですが、うん、あなたたちには理解されないだろうけど、私は本気だし気持ちは彼に届いているというのでした。
うん、
その後マジ恋の対象はそのダンサーの友達の J-POP の作曲家 A さん、過去こちらもテレビに出るような有名人に変わったりもしたのですが、私は昔からちょっと変わった子だったし、実害はないから彼女が好きだというならそれでもいいかと思っていましたし、他の友人たちも彼女と恋話するときには今回は会ったことある人なのと笑いながら聞くほどで、まあみんなそういうものだと受け流していました。彼女は私のこともあなたは別の作曲家 B さんと結婚するというビジョンが見えるなどと言っていましたが、そうだったらいいねと聞き流していました。お互い社会人になってからも交流はありましたが、彼女はとにかく会うたびに仕事や住所が脈絡なく変わっていて、私の知らない業界の話を聞けて楽しかったです。
うん、
その頃まだ作曲家 A さんにマジ恋なのかと聞くと、魂のつながりであり恋とかいう次元ではないということでした。スピリチュアルには相変わらずハマっており、死後の世界や霊についての持論がありましたが、私は共感できないと伝え議論はしませんでした。私はその後ヨーロッパに転勤になり、彼女が昔好きだったフランスはもとより出張で行った世界中の街で彼女の好きそうなものを見つけて和解、年に2回ほどまとめて送っていました。メールもたまにやり取りしていました。
めっちゃいい人です、
ね、いい人やね。しかしある日突然彼女から肉筆の手紙が届きました。もう物を送るのはやめてほしいこと、私と彼女は今後の人生で関わることはないということが書かれており、要は絶縁状でした。もともと私が物を送り始めたのは、親友の彼女と少しずつ話が合わなくなっていることへの焦りがきっかけだったので、遅かれ早かれ友達でいられなくなる日が来ていたのかもしれません。絶縁状をもらって自分なりに原因をいろいろと考えました。送ったものだって私が勝手に好きそうと思っただけで、何年も待ってない彼女の好みはもう変わっていたかもしれません。生活が不安定でかなり貧乏な時期もあったようなので、少しでも潤いになるかとも思っていたんですが、そんなのは上から目線の余計なお世話ですし、そんな時に趣味の合わないものを一方的に送りつけられたら気分が悪いだけですよね。私はコミュニケーションのきっかけのつもりでしたが、確かに物を送ったのは良くなかったと深く反省しました。しかし実はそれも吹っ飛ぶほどのことが他にも抱えていました。なんと私が作曲家 A さんと両思いだというのです。
え
B さんじゃなかったのと。ああまあ確かに B さんとあなた結婚するというビジョンが見えるよってこの親友が言ってたからね、と思いましたと。まあ冷静に考えたら B さんでもおかしいんですけれどもと、まあそう思いつつ読むと、私は A さんを愛しており、 A さんも心の底では彼女ではなく私を愛しているそうです。彼女はもう A さんに対して未練はない、二人でお幸せにとのことでした。また前世の記憶が蘇ったとか、高次元の存在に通じたというようなことも抱えており、
高次元存在
出たね、時々顔を指すな、ひょこっと、
はい、やっぱり
これ忘れた頃にいますっていうね、
出てくるんだ、
高次元の存在に通じたということも抱えており、私はさすがにやっとこれはちょっと変わっているというレベルではないと思いました、
うん、
昔はアイドルにマジ恋する痛いファンみたいなものかと捉え、本人が幸せならいいと思っていたんですが、よく考えたら例のダンサーは私が考えていることを踊りに反映させている、作曲家 A さん私のツイッターを読んで曲を作っているなどと本気で主張するのは痛いファンとは一味違うような気がします。精神科の医師に個人的に相談しましたが、統合失調症によくある症状に当てはまるとのこと。私は友達としての最後の務めだと思い、私のことは許してくれなくてもいいからとにかく病院に行ってほしいと手紙を書きました。病気じゃないなら私の言いがかりだったということだけで済む、とにかく病院に行って今感じていることを医師に話してほしいと。その返事は今も来ていません。他の友人たちとも音信不通だそうです。私は怪談奇談は好きですし、自分の不思議な体験も、解き明かしてしまえば枯れ尾花だとしても不思議なまま楽しみたいと思うほどです。幽霊は信じていませんが、信じている人がいてもいいし、その人たちが全員病気だなんて思っておりません。不思議な世界が絶対的にいないと主張したいわけでもありません。でも作曲家 A さんを愛していないという自分の気持ちだけは確かなので、やはり彼女のはどうしても妄想なのです。オカルトとかスピリチュアルとかにハマっている人の中には本当に治療が必要な人も隠れているんだと思います。もっと早く気づいていれば彼女の信頼を失う前に受診を進めていたらと今でも思います。その後どうなったかは分かりませんが、誰か周り病院に行かせてくれる人がいて悪化しなければいいなと思います。ちなみに絶縁状をもらったところ、私は日本で婚活をしており、ちょっといいかなと思った男性に、実はゲイなんで外に愛人を作るが、それでもよければ世間体のために結婚してもいいと言われ呆然としたんですが、なぜか愛人を公言するような人と結婚したら A さんが悲しむわと思って冷静にお答えできたのでよかったです。その後婚活もやめA さんとも B さんとも結婚知らず、今独身で楽しく暮らしておりますというとことですね。
ああ面白い、その、ね、面白いって言っていいのか、
まあ面白いって言っていいか、まあその方がね、まあどうなんでしょうね、病気かどうか、まあ実際分かんない、僕は医者じゃないか分かんないんですけれど、まあ、平穏に暮らしていけたらいいよね。
まあ知らないところでおのおの幸せに暮らせたらいいですけど
ね。ねえ、まあ時々おるよな、おそうそうかみたいな人が、
まあ、まあまあまあまあ、
俺僕はその性格が本当に終わってる人間だから、
はい、
ツイッターで親みたいな人を見つけたら、
はい、
ちょっと観察しちゃうんですよ、しばらく監視
ってことじゃない
です
か、
まあ、そういう感じですよね、
はいはい、
監視というほどではないけど、うん、最近どんな発言してるかなって見に行っちゃうんですよね、うん、そういう僕だけの水槽があるんですよ、
うん、
そういうアクアリウムがあるんですけども、うん、こんな魚を入荷したぞみたいな、こんなエビがみたいな、随分
綺麗な風、うん、いやいやいや、動物園
まあ僕終わってるんでね、成功が、はい、そういうのがあるんですけど、その中に一人、
はい、
まあ、ずっと不思議なツイートしてるとこおんねんけど、はい、その人のツイートの中に時々パウロってのが出てくるんだよ。
パウロ、
うん、
パ
ウロがどう、パウロがどう
って
言うの、そいつがたまにね、まあ、10ツイートに1回ぐらいパウロがどうしたって出てくるんやん。パウロがこう言ってるとかって なんかって思うやん、そのなんかすごい、はい、な、何その、海外っぽい名前やん。
そうです ね
そのキリスト教に出てくるぐらいだから。
そうですよ、洗礼名とかでよく使われる。そう
なんかね、 多分ねローマ法王をそう呼んでるっぽくて、
はいはい、
ローマ、そう、ローマ法王と友達っぽいんですよ、その人の中では完全にだからその、この人がパウロってずっと呼んでる人物が誰なんやろうっていうのを思っててんけど、ローマ法王のことをそう呼んでるらしいっていうことにぶち当たった時にやっぱなんかこうすごいもんが来たな俺の中で、
すごい人です、ね、
スケールがちげえなって思ったな。
いやー、え、今の人誰なんですかね、
今の人誰やろね。でもなんかね、なんかヒントはなんかパウロとなんかトランプがなんか俺にこう言ってるからさみたいなことをやっぱ言ってて、えみたいな、そっからあそうかそうかみたいな、だんだん読めてきたみたいなのがあって、でもそれが読めたことによって俺は一本またちょっと深淵に近づいてしまった感じがして怖かったけどね、自分ではね、うん、まあまあ心穏やかに皆さん生きていければいいですねということでございます。
今誰かって検索全然わかんないですね
なんかフランシスとかペテロとかなんかそんなんが続くからね、ちょっとわかんないですよね。
ここで私 の, あの見た月ではないけど球体の写真出てきましたよ、
はいはい、あー何
月は
もうっお月っぽいけど確かに、
ね、うん、
あと月にしたらちょっとちっちゃいよね。
そうそう、でなんかあの玉みたいな、え、何と思って、
何やろ、ね、
その場で結構ズームして、
お、うん、丸いね、随分しっかり
球体なんですよ。でも誰も気づいてなくて、
でも映ってるしね、何やこれ、
ツイートとかでその地名と、うん、球体とかで調べても誰もつぶやいてなくて、
うんうんうんうん、何やろこれ、
人通りも多いんですよ、ここ怪盗キッドって書かれて、
怪盗キッドの飛行船
そう、いや私 すぐあのなんかあの漫画思い出しちゃいました。稲川、あ、違う違う、伊藤純
次、伊藤純次、はい、伊藤純次さん、はい、
自分と同じ顔をした風船が迎えに来て首吊るってやつ、これだったらどうしようと思って
まあそれやったらしたら結構スケールでかいけどな、その高さからそのサイズ、
うん、ファーッと来るんじゃと思って、うん、怖いから顔を倒しちゃって一周ぐらい回っちゃいました。
結構見たな。でも何なんやろね実際、
意味不明じゃないですか、こんな、うん、何のためにこんな球が、
まあなんなんやろね、
え、なんか
風船でもないね、こんだけ丸いの
かなり大きかったんですよね、
うーん
っていう、ちょっと何かわからない、
何かわからない球体ですね、
はい、
でもよかった、ちゃんとその写真があって、
そうそうそう、私
とうとうゴルナイもそっちに高次元存在とアクセスしだしたらどうしようかと思って、
あ、自分その辺ちょっとあんまり信じる心弱いんでアクセスできではないです
よね信心弱いの、
弱いですよ、
ちょっと信心ちゃんと持ってよ。
いやでもあれですね、ちょっとそういうのは信じていった方が面白いっていうのは分かるんですけど、まあ、ついで、ね、リアル思考になって、それはネズミを飲み込んだ蛇ではないですか、
ね、ですね、まあ、あるよな、だってさ、その疑って疑って疑った先に疑いやんないことが起こるんが本当の不思議やんか。
そうなんですよね、そう
だからまず疑いたいのよ、不思議が好きやから分かっていただきたい、
科学で一回全部考えたい、
そう一回ね、一回ね、
ということで次のお便りですね、はい、お名前パルさんからのお便りです、はい、トツノさん、モンゴルナイフさん、はじめまして。はじめまして。階段は苦手で今まで避けていたのですが、バックナンバーを聞き切ってしまい階段階も聞き始めました。結果めちゃくちゃ楽しんでおります。ありがとうございます。霊感は全くないのですが、ラジオを聞いて不思議なものを見たのを思い出してメールします。思い出したとは少し違う気もするのですが、僕の地元はいわゆるベッドタウンで、駅前はそこそこ栄えているのですが、その中の一角にちょっとした廃墟群がありました。そこにはハイゲームセンターのほか、廃屋、廃ビルなどありました。僕は霊感が全くなかったので少し不気味だなと思いながらも、ガストへの近道として通っていました。高校生の頃、その中の一つの建物、家なのか何なのか施設なのかわからない建物を、ある日ふと見るとスーツ姿のおじいさんが窓から外を眺めていました。特に何かをしているわけではなく、ただ外を眺めていました。その後何回か前を通りましたが、見るたびにそのおじいさんはいました。大学に入るあたりでその建物群は再開発により取り壊されました。ガストも行きやすくなりました。それっきりおじいさんのことも忘れてしまいました。何が怖いというと、そのおじいさんのことを当時は何も不思議に思っていなかったことです。当時その廃屋はボロボロで草も伸び放題、なんなら扉も板が張られて入れなかったはずです。それだけなら不老者が野宿してたんじゃないかとも思えるのですが、スーツは遠目で見る限りですがボロボロではなく、いつも同じダブルのスーツでした。明らかに不自然ですよね。しかし当時の自分は何も不思議に感じることはなく、気にも留めていなかったのです。 その人が不老者だとしても人でない何かだとしても何も感じなかったのが怖いです。これは霊的なものだったのでしょうか、それとも自分がめちゃめちゃぼんやりした人間だったというだけなんですかね。長い割に自分しか怖さが伝わらない話ですいません。ラジオを楽しみにしておりますとのことです。
なるほど。
これは不思議な話ですけど、でもなんか馴染んでたんすかね、おじいさん。
なんやろね、発展場やったんじゃん。
え
発展場やったんじゃない。
なんずっと一人ぼっちで帰そうじゃないですか。
いやいや、その後ろではえらいことになってたかもしれんやんか。
あ、見張りのおじさん、
見張りの、もしくはなんかプレーの合間に、プレーでもないな、発展の合間にね、なんかこの
休憩してた、
休憩して世界を眺め、だからそのどうなんやろね、おじいさん窓から外眺めてるわけやろ、
はいはい、
おじいさんの下半分が見えてへんやろ。
あ、なるほど。
だからもうそういう雪かう高校生たちを眺めながら興奮してるタイプのあれかもしれん。
あの、多分雪を降らす
雪を降らすって呼んでんの、そういうことをそういう行為のことを君雪を降らすって呼んでんのすごいな。
いや、ちょっとロマンチック
。谷崎潤一郎かこいつすごいないやでもな、廃墟群か、じゃあ違うか、発展してないか。
いや、発展できるんじゃないですか。
結構あるから
な、リノベしてるかもしれないです。
結構あるからな、だって河川敷とかでしてはる人たちやからな。
普通の人どこへ出会ったらいいんですかね。友達もどこに出会うのって切れてたんですけど。
どういうこと。
なんか
ゲイの人がどうと。
いや、そういうゲイの人たちとかってそういうコミュニティがあるじゃないですか。普通の男女はどこで出会ったらいいのっていうのとか。
それあれじゃないの、
発展したいときどこに行ったらいいのって
。普通の男女が発展したいとき、あ、はい、そういうこと、
はい、
普通の出会いじゃなくて、
はい、発展したい、
普通の男女が盛ってるとき、
はい、友達が発展してと言ってて。
確かに、どうしたら
いいの、どこ行ったらいいの。
Tinder？
いや、もう公園とかで会うの羨ましいって言ってて。
まあそうやな、ある意味そうやんな、
はい、
あの目的がはっきりしてる人たちが集う場所っていうことやもんな。
そうなんですよ、友達どこで発展したらいいのよって。
あ、女の子、
はい、
あ、でも女の子やったら別に何とでもなるんじゃないの。
そうなんですね。いや、ちょっと犯罪には気をつけてっていうのだけ。
なんかおるやろ、多分その付き合うことはないんやろなっていうのは確定してるけど、性的には興味があるみたいな人がどうせ身近におるやろ。その子も
全然いないらしくて。
そこにいなくちゃええ
んちゃう。全然いないらしくて。
あ、そうなん、
はい、どうしたらいいのって言って、合コンにも誘われない
まずそっからやろ、じゃあ
友達を作った。
そういうことや、友達作れ、はい、じゃあ行きましょう。これもまたおじさん系ですね、
はい。
お名前は私さん、トトンさん、モンゴリアムさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。怪談祈願コーナーに送らせていただきます。幼い頃から怪談が大好きで霊を見たいと常日頃思っているんですが、うん、その気持ちとは反して圧倒的霊感のなさ、悲しいですね、
はい。
最近部の後輩と友達と私の3人でコックリさんをしましたが、日中人がたくさんいるところで笑いながらやったのでもちろん何も出ず、ただ1回だけ10円玉が動いたんですが、絶対一緒にやってた私の友達の仕業だと思ったので後輩と一緒にその友達を責めたらキレられて、その後30分ぐらい機嫌悪くなって面倒だったので、もうコックリさんはやりたくないですコックリさんのせいじゃないよそれ、
うん。
怪談というよりは奇談、もはや奇談でもないんですが、私が中2の時の変な話があります。私は夕方の6時に学校から家に帰るため歩いていました。空は黄昏色に染まっている中、時間帯も微妙で一緒に帰る友達もおらず、一人で歩いていました。私の通学路には途中にめちゃめちゃ小さい橋がかかっているんですが、幅2メートル、長さ3メートル半ぐらい、めちゃめちゃちっちゃいな、うん、そこを通ろうとするとちょうどその橋のど真ん中にハゲたおっさんが突っ立っていました。スーツを着て 4,50 歳ぐらいで、前で手を組みゆっくり辺りを見渡していたような気がします、
うん。
午後6時に橋のど真ん中で突っ立っておじさんは嫌な感じはしなかったけれど、なんだか不気味で不審者かもと思ったので別の道から帰ることにしました。別の道に向かって歩きながら、これはもう一回おじさんのところに戻ったらおじさんが消えている、よくある階段のやつではと思い、ワクワクしながらおじさんのところに戻ったら、なんと本当におじさんが消えていたんです。びっくりして何かの冗談かと思い、辺りを散策してみてもスーツ姿のおじさん見当たりません。私がおじさんから目を離してもう一度橋に戻るまでわずか15秒、
うん、
わずかといっても15秒とは結構長いものです。私が目を離した瞬間、ダッシュで近くの家に入ることもできます、
うん。
ただたとえそうだとしても、どうしてそんなことをしたのか、なんであんなところに立っていたのか、何かおじさんに事情があるとしても、自分が不思議な体験をしたと信じたい私は、幽霊を頭ごかしい一説を押します。 もしかしたら女子中学生が自分を見ておじけづいているところを見て興奮する変態なのかもしれませんが、その時の私は部活が微妙な時間帯に終わり、完全下校30分前くらいに歩いていたんで、その時間帯歩いている女子中学生は私しかいませんでした。もし女子中学生目当ての変態なのであれば、完全下校のみんながわらわらと学校から出ていく時間帯に突っ立っているはずだと思うので、少し不自然かなと思います。お二人はどう思いますか、ということですね。
雪を降らせよう
とした。そうやねんな、雪を降らせようとしたってことです
ね。そうですね。
でもほら、そういう雪降らせおじさんはさ、うん、なん雪を降らせるってどういうこと、射精のメタファーなん。
そうです
あのはさ、
はい、
大量の女子中学生を見たいやつもおればさ、
はい、
ね、あの一、うん、人のところを狙って眺めたい人もおるやろ
うからね。お気に入りをね。
うん、まあどっちにしても嫌な話ですけれども。
そうですね。で15秒でどっか行けるかな。
確かにな。あと幅2メートル、長さ3メートル橋の真ん中に突っ立ってるってもうさ、邪魔でしかないから。
そうですね。狭いですね、だいぶ。
なんやそいつって話ですね。単純に。
不審ではありますが。
不審ではあるけどね。まあでもこの突然おじさんが現れて、そして消える。まあさっきのおじじいもなんやってんだ話だけど、うん、なんだろうな。おじさんってすごい多いやん。まあ僕もおじさんのルーキーなんですけど、なんか不意に消えるってやっぱおじさんあるあるじゃない。なんかおじさんがいた気がするけど消えてましたって話なんか多くない。
なんか妖精になって近づいていくんじゃないですか。なんか
小さいおじさんの話もあるしさ、うん、なんかそういうことなのかな。
はい、では次のお便りです。ちねちゃん、あの半角で書いてあったから、
ちねちゃん、
ちねちゃんからのお便りです、はい、どうもこんにちは。いつもラジオ楽しく聞かせていただいております。怪談奇談のコーナーに応募させていただきます。私は小学生に上がるまで実家に住んでいました。特徴として玄関からまっすぐ廊下が続いていて、横の方に部屋があったり階段があったりします。今回はその実家に関するお話です。小さい頃の私は夜中に熱を出すことが多く、よく母に連れられて夜中に病院に行っていました、
うん、
病院から帰って車から降りると廊下の奥の方に金色の人が見えました。金色といってもピカピカゴールドではなく、もっとくすんだ廃れた黄土色に近い色です。うんちみたいな色かな。近い観音様を、古い観音様をイメージしてもらえるといいかと思います。すいません、
そっちや、
すいません、輪郭がかすんでよく見えないのですが、母にね、なんかいるよって言ったら、あいつもでしょと返されました。私はそうなんだと素直に思い、その日は普通に寝ました。次の日、今で朝ごはんを食べていると黒い女の人が立っていました。2メートルの棚と同じぐらいの大きさで、黒い塊ですが、なぜか女の人だと分かってしまいました。しかし異常を感じることはなく、黒い女がいることは普通だと思っていたので、普通にご飯を食べて普通に保育園に行きました。当時の私の思考回路だと、金色の人がいたから黒い女の人がいるのは普通だでした。金色の人のことはよく分からないのに、 黒の女の人がいることは分かっていたのはなんか変な感じがします。あとこの病院の金色の人、母に質問、黒い女のくだりは何回かやった気がします。これを昨日思い出して母に話したところ、全く覚えてないと言われて、幼少期のなんか特有のやつかなって思っていたら、続けて母から、でも実家の今に女の人は多分いるよね、あと今の隣の部屋に顔あるじゃんって言われました。詳しく話を聞くと、女の人に関しては完全に母の勘だそうです。隣の部屋の顔に関しては、押し入れの木の部分がシワに見えるというものでした。毎年か話が顔が変わるらしく、ある年にめちゃくちゃ怒った顔になり、それを見た私がギャン泣きしたから封印したらしいです。写真を撮ってみたんですが、まあ顔に見えなくはないかな、ふんふんって感じでした。一つ気になる点があるとすれば、木の色が金色の顔の人に似ているという感じがします。話は以上です。小さい頃のこういう不思議な体験ってあるよねって話です。二人もそういう体験ありませんか。お体に気をつけて、これからも頑張ってください。誤字があったらごめんなさい。長文失礼しました。
なるほど。
この話怖いですね。
なんか親目線になって嫌やなと思っちゃうね。俺どっちかっていうと、なんか急に子供がさ、なんか金色の人おるよみたいな、
うん、
うわーやっとるなこいつと思ってます。いや始まったぞ始まったぞ、子供得意なやつってなっちゃう。
いや子育てして子供がそれ始まったら怖いな。
いやなんか俺前10日間だけ猫預かってたんです、
はいはい、
友達ん家の猫を旅行行くからって預かっててんけど、うん、でまあ、すごい人懐っこい可愛い猫ちゃんで、
はい、
もうまだ1歳にもなってないし、うん、子猫ですごい楽しい10日間を過ごしてんけど、
はい、
なんかうちに来た初日にリビング、別にまあ俺一人暮らしやからさ、普段仕事部屋で仕事するときはリビング全部電気消してんねんけど、
はい、
夜中になんかリビングの方を見てさ、うーって言ってんねやんか。 何
怖い、
もう初日からやってるやんこいつと思って、
あ怖い、
まあ、まあまあでも猫飼ってると時々そういうことあるんでまあいいかな。
いや私は昔猫飼ってる時ありましたわ、なんか壁に向かってなんかすごい威嚇で「あやややややって声出してることあって
何なんやろうね、
何もないよって言ってもずっと怒ってるんですよ壁に。
何やろう、なんかちっちゃい虫がおるとかね、
あ
言うけどまあそんな怒らんやん虫に。
いや見えないだけでヘレデタリーのお母さんみたいになってるから
これ見てるやつはわかるけどでもまあ一説はねやっぱ犬とか猫にしか聞こえへん音みたいなのがあるやんか、
あ
だからまあなんか変な音してんちゃうかっていう、近くでトラック通ったとかわからんけど、
う
ん、
まあそうずっと信じて、いやそうですね、うん、いや虫であってほしいな、スター捕まえてくれるし、
ね、うん、まあ、なんかおったとしたらもうまあまあ結局切れるしかないよな、ないのことは、ということでいよいよ大ネタを呼ぶので、はい、まあ皆さんトイレ行くとかお茶入れるんやったら今のうちにどうぞということなんです、ね、じゃあお名前ロラゴンさん、トツノさんモンゴルナイフさん、いつもラジオ漫画より楽しく聞いております。怪談奇談を聞いて今まで忘れていた体験談を思い出したので投稿いたします、はい、私が幼少期、小学校3年生までお過ごした祖母の家は岐阜県の田舎にありました、
うん、
周りには田畑ばかりのど田舎でした。当時両親が離婚し、私は母と祖母の3人でその家に暮らしていました、
うん、
私の家には動物を飼ってはならないというルールがありました。それだけだと単なる好き嫌いやアレルギーを理由に考えられますが、うん、祖母も母も動物は大好きでした。しかし家で飼うことは絶対に許されませんでした、
うん、
犬や猫はもちろん縁日で取った金魚さえ拒否されました、ある日祖母に理由を聞くと、我が家には2階に獣、かっこ一度は猿だと言っていました、うん、がいるからダメなんだよと答えました、
うん、
当然2階にそんなものがいるはずもなく、私には意味が分かりませんでした、
うん、
やがて祖母が他界し、私と母は家を空き家にして、隣県に引っ越し新生活を始めました。その後母が再婚し、私は進学を機に上京しました。祖母の家のことはすっかり忘れていました、
うん、
大学2年生の夏休み、私は久しぶりに岐阜に向かい祖母の家を訪ねました。町の様子はすっかり変わり、田畑は新興住宅地になっていました。祖母の家は古ぼけたままでそのまま残されていました。建物自体はかなり老朽化していましたが、母が定期的に掃除をしているので庭と室内は清潔に保たれていました、
うん、
事前に母から鍵を借りていた私は懐かしい祖母の家に入りました。電気も水道も止められ、雨戸がすべて閉められていた実家は薄暗く静かでした。何気なく2階に上がると、かつて母の寝室だった部屋に見慣れない、かっこ記憶にないドアを見つけました。記憶ではそこに大きなタンスが置かれていたのですが、今は撤去され隠されていたドアが出てきたのでした。こんなところに部屋があったんだと思いドアを開けました。すると室内から異様な匂いが流れ出てきました。それは獣の匂いでした。牧場や動物園で感じる臭気を何十倍にもしたようなおぞましいほどの匂いでした。何か腐っているのかなと思い中を確認しましたが、何もありませんでした。一歩踏み込もうとして正面の壁に何かが貼られているのに気づきました。それは和紙のようなものに描かれた獣の絵でした。顔は猿と鬼と人間を混ぜたような形をしており、大きくくぼんだ目でこちらを見て耳まで裂けた口で笑っていました。体は毛に覆われ、両手両足を上下に上げ踊っているようでした。絵を見た瞬間、これ以上入ると良くないと直感し、急いでドアを閉めました。臭気を吸い込む気分が悪くなり、祖母の家を出て庭の端の側溝で吐きました。その後悩みましたが、母にそのことを聞けませんでした。話題にするのも嫌な感じがしたんです。そしてそんなことがあったと忘れて今まで普通に過ごしています。母もなお元気で未だに定期的に実家の掃除をしております。追伸、もう一つ思い出したことがあります。大学1年生の時、恋人の家に遊びに行き、夜そのまま泊まりました。彼女はトイプードルを飼っていました。翌朝目が覚めると犬が泡を吹いて目を向いて倒れていました。急いで彼女と動物病院に運びましたが、心臓発作で夜のうちに死んだということです。何か関係があるのでしょうか。長々と失礼しました。
めっちゃ怖い。ああ。
やだ。
いや
だ。やだ。なんかね、最後の追伸に関しては、そりゃ偶然と、うん、言えないところもある、
うん、
偶然と切って捨てることもできんねんけど、もうこの、ロラゴンさんはそういうことが今後人生で起こるたびに偶然と思えなくなっちゃってるんだと思う、うん、もう、
まあ、そうなん
ですよ。もうある意味ではもうそういう呪いにかかってるというか、自分がなんか関係あるんじゃないかっていうのがよぎっちゃうよね、
うん、
絶対今後
そうなんですよ。
何があっても、
いやー嫌だ。だからあの家族がそういうものがある存在を隠しているっていうことも
なんかね
怖い。
ずっと住んでた家に、まあ言うたって小3までか、そうそう、やけどさ、ずっと住んでた家にさ、知らん部屋あんのってめっちゃ嫌じゃない。
めっちゃ嫌ですよね。開かずの間の存在が怖すぎる。
友達ん家にあったもん、 階段木なんかで言ったと思うけど、うん、あのアパートを改築した家に住んでるやつがやっぱ引っ越しの時に知らん部屋出てきたっつって嫌よな。
いやいや
です。まあまあ古かったからいいけどね、うん、さっきまで人生活してた感じやったら最悪やろな。
いや本当ですね。うわわわ、でもその絵も怖すぎる。なんかどういう絵かなんか想像つく感じだし
ねえ。なんかすごい何やったやろね、その獣がいるっていう、
ね、獣の気配。いやもう怖い怖い怖い、全部怖かった今の話。いや
よかったです。俺もなんかゾクゾクしました
ね。匂いまでなんか想像しちゃいました
ね。
嫌、うん、
ですね。
あ、いい話でしたね。
いい話ですね。そこなんとかねリフォームしてエアビーにして海外にと住ませましょう。
そうですね。まあその方がいいんじゃないですか、むしろ、
そうそう、なんか気が通るよ、
うん、
そうね、荒稼ぎしましょう。
エアビーって本当にいいですね。
いいですね。
じゃあ次のお便りです、はい。お名前デブは咀嚼回数が少ないさんです。
いいのいつも送ってくれるんだよね。
ありがとうございます、うん、いつもいつも。こんばんは。ご飯は30回噛む心構えを、ま、毎回9割方食べ終えたところで思い出す今日この頃です、
まあ、ご飯30回噛んだら大体まずなるからね、
はい、うん、心構えあるんです、うん、ということですよ。それでは怪談奇談のコーナーに投稿します。知人の S さんが勤めていた会社では業務の一つにハウスクリーニングのような業務がありました。厳密に言うと違うらしいのですが説明が難しくてよく分かりませんでした。中には孤独死されたご老人の部屋などに赴くこともあったそうです。その時もそういった案件の部屋に S さんは上司と2人軽トラに乗り作業へと向かいました。物件は木造アパートの2階、畳の居間と台所というドラマなどに出てくるような昭和のアパートな一部屋だったそうです。昼休憩の時間、上司は軽トラの車内で、S さんはその部屋でおのおの休んでいた時のことです。部屋で休んで
たの。結構弾力あるね。
すごい。また、まだ雑多な荷物が残る今で、仰向けに寝転び、携帯をいじっていると、すごい、頭上からガタガタと物音が聞こえてきたそうです。その時、S さんは台所側に頭を向けて寝転がっていたのですが、どうやら今と台所を仕切る半開きのすりガラスの引き戸がきしむ音のようでした。風か何かで揺れたのかなと思ったのですが、部屋が部屋なだけあってそれ以上頻繁に起こるきしむ音が聞こえるたびに妙に頭上が気になってしまいました。この引き戸が正面に立った時に膝やすねのあたりまでの高さまでの部分が木でできていて、そこから上がすりガラスをはめ込んであるような仕様になっていたそうなのですが、ザ昭和の家屋って感じの引き戸です。説明が下手ですみません。
まああるよね、わかるわかるわかるね。
だから半分から下が木で、
半分が、うん、そう上がすりガラスの引き戸。まあまあ見るよな、古いドラマ。
まあばあちゃんちは、
ね、う
ん、
そう見よね、見るよな。
ちょっとおしゃれなやつですよね。うん、ある時きしむ音とともに何かが横切る気配を感じました。横切るというよりも自分の腰ぐらいのサイズのものが引き戸の木の部分に何か隠れているような感じ。戸の向こう側を確認してもやっぱり何もなかったそうです。 S さんは多分自分の前髪が揺れてそう見ただけだわ、一度こういう思考に落ちると何でも怖くなっちゃうから一旦忘れよと思いたり、昼休みを切り上げて作業に戻りました。あらかた作業が終わり、 S さんは最後に部屋を見回って玄関から出ようとした時のことです。また背後で引き戸のきしむ音がしましたが、もう気にせず部屋から出て軽トラに乗り込もうとアパートの階段を降りるとふと声をかけられました。どうやら作業していた部屋の真下の部屋に住んでいるおばあさんで、そのおばあさんは部屋の小窓から半分顔を覗いて S さんに話しました。ちょっとちょっと、上で音がしたよ、上で音がしたよ、見てきて見てきて。早口で繰り返しまくし立てるように言うので怒ってるのかなと思い、すいませんと一言謝り部屋に向かいます。時刻は夕方。薄暗くなってきた部屋をもう一度押し入れからトイレまで全て確認しましたが、やっぱり何もありませんでした。部屋から出るときまたきしむ音が聞こえてきたそうです。 S さんはつい振り返ると引き戸越し今側から何か黒いものが見えました。すりガラス越しではっきり分かりませんが、人の腰ぐらいまでの大きさの丸いちゃぶ台のようなものが引き戸に立てかけてあるようでした。キキキキキキキと、きしむ音とともに、その黒い何かが引き戸伝いに動き始めたとき、S さんは気づきました。それの下半分は引き戸の木の部分で隠れていましたが、すりガラス越しに見える上半分は明らかに、目、鼻、眉がついた巨大な人の頭だったそうです。S さんは恐怖のあまり、 それの確認もままならず部屋から慌てて飛び出し鍵を閉めて階段を駆け下りたところ、先ほどのおばあさんの部屋から「おい持ってけよ!」という老人とは思えない強烈な怒号が聞こえました。持ってけ？言葉の意味が理解できなかった S さんはひとまず軽トラに乗り込み上司に事の顛末を伝えました。ところが S さんの日頃のお調子者の人柄もあってか上司は冗談扱いで一切信じてくれなかったそうです。 S さんはじゃあ下の階に住んでる人にいろいろ言われたんでクレーム怖いし一言挨拶だけしてきます、なんか怒ってたっぽいですし、そう上司に言うと、いやいやもういいってお前下の階誰も住んでねっての、あこれもうダメだと思った S さんは全てを冗談だったことにして軽トラで帰ったそうです。 S さんは今は別の仕事に就いていますが、この時の仕事で他にもいくつかこういった体験をしたそうなので、また今度その話をメールできればと思っています。ちなみにこのアパートは現在も建っているそうです。長文失礼いたしました。
なるほど、
いや怖い、
引っ越そうそのアパートに。
タニ
スさんに、素敵な素敵な、確かに松葉タニスさんにこういうアパートあるらしいですよ、行ったらどうすかっつってね、おすすめするしかないね。確かに、
いやすっげー怖いですね、あの2段階で怖いですね。
いや嫌でしたね、
持ってけって怖いですね。
なんやろね、
でついてきてないっていうこと安心ですね。で
その時に持ってけっつって振り返ったらもう網いっぱいのみかんやったらどうする。優しい、
嬉しい。お化けだったとしてもみかんは食べたいから。
みかん結構高いからね。
いやでもすごい怖い話でしたね。
でかい顔って俺苦手なのよ、階段に時々出てくる超でかい顔って怖いねんな、
誰の前も苦手だからな。いや
子供の時からあーでかい顔やな、でも
そうあれの掛け軸のやつとかも結構私も怖いなと思うんですよね。
でかい顔出る階段苦手です、今さら言いますけど。
いやーて二重で怖かったです、これ本当何回も言いますけど。
いい話でしたね、
はい、
ってことでじゃあ今日最後のお便りになります、はい、これもおネタでございます。いきます、お名前タマさん、トゾンさんモンゴリアンさん、いつも楽しくラジオを聞かせていただいております、タマと申します。突然ですが決意が固まりましたので怪談奇談のコーナーにお便りを送らせていただいた所存です。
すごい、
かなり長い上に私個人の視点は一切入っておらず、うん、他人から聞いた話をつなぎ合わせだけなんで支離滅裂でわけがわからないことや解決してない点が多くありますから許してください。最初にお断りしておきますが、私は霊感とか幽霊は信じておりませんが、もしかしたら何かあるのかなとは思ってる程度の人間です。
すごい書き出しですね、珍しい。
決意、
うん、
決意みなぎっとるね。私の出身はかなり田舎の方でいわゆる閉ざされた世界でした、うん、二十数年前に私が産み落とされた時ですら高齢化が進んでおり、偏った思考の老人がバッコしているような辺鄙な場所です。老人がバッコしたらもういかんだろう、
すごいな。
そんな土地で私は先祖代々地主で出身地域でもかなり有数の名家として知られていて、言ってみればエセ貴族のような扱いを受けて育ちました。ですが私の両親は本家とは距離を置いていたんで、生まれてから年に数回程度本家の家に帰ることはあってもお泊まりはしない、そんな係程度でした。しかし私が生まれてから話は変わりました。私はなぜか家系的にも珍しく気管支が弱く喘息持ちで、都会で暮らす両親とは嫌顔でも離れるしかありませんでした。そこで白羽の矢が立ったのが本家こと祖父母宅。私の日々の呼吸停止からの救急車三昧でノイローゼの両親から、3歳の頃から半ば育児放棄気味に祖父母の家に住み始めました。こじつけのようですが、その頃からピタッと私の喘息や気管支炎は止まり、今のままで再発しておりません。5歳になったある時、うちの村に昔から住んでいるいわゆるスピリチュアルおばさん、祈祷師のおばさんが回覧板を届けに家に訪ねてきました。奥の座敷からひょっこりと顔を出した私とおばさんは対面しました。私は基本的に一人で外に出るのは禁止だったので、私のような孫がこの家にいたことすら知らないおばさんは大変驚いたそうです。私はおばさんが来たことを大声で祖母に知らせると、すぐに祖母は来ました。祖母はなんで呼び鈴を鳴らしてないのに人が来たのに気づいたのと聞いたそうですが、私はニコニコしてやそうです。それから数ヶ月後、私の発作がなくなったことに安心しきった両親は私を家に連れ戻しに来ました。問題が起き始めたのはその頃からでした。私は本来おとなしい子供で、喋ることも挨拶程度で、基本的にはお絵かきをして一人で遊んでいることが常だったんですが、ある日母が家に帰ると、家中の紙という紙全てがハサミで細かく切り裂かれており、床に散乱していました。両親の寝室は母の買いたてのブランドコスメがベッド中にぶちまけられ、香水瓶は鏡に投げつけられて割れており、異様な光景だったそうです。当初泥棒だと思っていた母は慌てて兄と私と双子の妹弟を探したそうですが、兄はクラブ活動から帰ってきておらず無事でしたが、子供部屋では仏壇にあげられたろうそくの火で横髪を燃やしながら泣きじゃくる私と、 私に髪の毛をめちゃくちゃに切られまくった双子が何も理解しない様子でポケットしていました。当然私はこっぴどく怒られ意味不明な言葉を高いキンキンとした声で叫びながら泣きじゃくり、その日は終わったのですが、次の日に真っ白なクレヨンで両親の親切の台にごめんなさいと書いたそうです。立て続けに起こったそれらがまるでホラー映画のオーメンのダミアンみたいだと母は私を怖がり、再び本家に戻しました。祖父母はそれを幼いから仕方ないこととして人寂しかったのもあったのか私を心よく受け入れてくれました。ですが事件はそれだけでとどまりませんでした。祈祷師のおばさんがまた花見の手伝いである日訪ねてきて、私がポツンと縁側に座っているのを見ると髪を振り乱し発狂しながら連れ去ろうとしたそうなんです。私の腕をつかみ上げ無理やり家の外に引っ張り出し森の奥へ連れ込もうとするおばさんに気づいた庭師の方がすぐに人を呼んできて事なきを得たのですが、その後も大声で森に行くよ、いやあの子を出せ、ここにいちゃならんとわめくので、おばさんは警察に連行されました。それから今度は数日後、ついに私は行方不明になりました。祖母が昼ご飯を取りに厨房に行っている数分の隙に私はテーブルから姿を消してしまったのです。当然村の人は総出で探したそうですが、夜になり手に負えないと分かると警察にまで連絡が行きました。ここで当たり前に第一容疑者のおばさんが疑われるんですが、本人は拘置所により私に手出しができるわけもありません。1日2日とついには1週間が経ち、もはや絶望的だと思われていたある日、祖父母宅にご近所の方が駆け込んできました。お宮でたまちゃん見つかったよと。お宮は祖父母宅から徒歩2分程度の場所にあり、川のすぐそばの御神木横に建てられた大きな神社のようなもので、木々に囲まれた山の中にあります。当然祖父母は何度もそこを確認したはずの場所ですが、私はそこで寝ていたそうなのです。祖父母はすぐに警察を呼び、精液の付着がないかどうかや、暴行されてないかを確認しましたが、暴行はおろか私は消えた時と同じように清潔で、裸足で出かけていた私の足裏すらも綺麗な状態で、ほんの数秒しか経っていないような状態だったそうです。起きた私はいろんな人に覚えていることを聞かれましたが、私は記憶がなくご飯を待ってたとしか答えられず、未だに私にはその時の記憶が本当にありません。村の人たちはこれを不気味がり、私が神隠しにあったんだと祈祷師の件と結びつけて噂立てました。しかし祖父母は自分たちが見放せば私が人になってしまうのを憐れみ、未だに面倒を見てもらっています。その後私の失踪や奇行は大方収まりますが、やはりその時の記憶や人格は鳴りを潜めており、お話することができず残念な思いです。いろんな人に私で怖かったことを聞くと、両親は私が生まれる前に双子を身ごもったそうなんですが、残念なことに生まれてくることはなく次に生まれたのが私でした。生まれた瞬間からこの子は何か違うと思った両親は、私の名前を、例えば兄が一郎、双子に二郎三郎みたいな関連付けた名前をしようとしていたんですが、急に玉と兄弟と全く関係ない名前をつけてそれを避けました。私が生まれるとママ双子かわいそうだから産まんとねといったようなことをたどたどしく告げたそうで、そして私の次に生まれたのが双子でした。母が私を恐れる理由はなんとなく理解はできます。落ち着いたと思った時に散歩中急に祖母に近くにあった家を指さすと、ここにいた女の人が怖いと言って、女性が自殺した後無人の家のことを言い当てたり、いとこの結婚相手を結婚詐欺師と初見で気づいて追い払ったり、異様なほどに大学が過ぎているエピソードもありますが、長くなるのでこの辺は割愛します。
全部聞きて、
なかなかとすみません。怖いとは違うのかなと思いますが、なんとなく送った方がいいかなと思い送らせていただきました。もともとはもっと前から送りたいと思っていますが、22歳になった誕生日に嫌なことに気づいたので、どうしても自分一人で考えたくなかったからです。それは何かというと、私が嫌いになったり疎ましく思った周りの人が狂ったり、自分の周りから一人もいなくなったのです。私は本来人と関わることが好きではなかったのですが、色目を使ってきていた隣の家のおじさんが誕生日祝いと言わんばかりに、その日の朝に文字通り狂いました。尻滅裂の行動の後に下唇を自分で噛み切り、今はどっかの精神病院だそうです。そのようなことが今も昔もよく思い出すと頻繁に起こることに最近気づき、申し訳ないというかいたたまれなくなったので、メールで謝罪を兼ねたというところも大きいのですと。逆に私が好ましく思ったものが全くの無名からブームになったり急に有名になることも多いので、ラジオのお二人にはそうなってほしいと願うばかりです。なかなかと面白くともなんともないしまいのないダブルメールを失礼しました。これからも応援しておりますということで。
疲れたいですね。
いや疲れたい、タマさんには疲れたい。
タマさん
押してくださいね。俺たちをどんどんもう、はい、本当にあのレッドカーペットまでいざなっていただけると思うんですけれども、は
い、本当にあのニューヨークまで連れて行ってください。
でもこの歌にすごい珍しいなと思ったのが、うん、神隠しされた側の話って聞いたことなくない？
あの言い回しもすごい面白くて、私は行方不明になりましたっていうのとか、
そうそうすごいよな、ドラマよなこの一文、私はとうとう行方不明になりました、何
すごい面白いですね。怖いけど面白い、まあね、
不思議、
今までにない階
段だったから、ないだからすごい階段祈願会もこんな続けてるとね、こうレアな
こうお宝みたいな
お宝みたいなお便りがやってくるんだなということで、
すごい面白かったです。
いや珍しい話をありがとうございます。
ありがとうございます。どんどんドキドキしちゃった。
どんどんそういう不思議当事者からのお便りを待ちしてますね、う
ん、いや皆さん行方不明になった時の話をお待ちしております
なんか田舎の話多かったね、うん、今回ね。
確かに都会の話最近ないですね。
うん、やっぱ田舎っていろいろあんのかな、うん、だかこの前僕らがね今日冒頭に話したお話聞かせていただいた方もね、なんか地元はやっぱ田舎でみたいな。
そうですね、結構田舎の時の話
で
した、ね、
でも親子3代女の人には右目の白目にほくろがあるのよね。
そうなんですよね。
その白目にほくろがある女の人が全員何か変なものが見えるっていう家系や
ジョースター家
漫画じゃん
かっこいい
かっこよすぎる。
かっこいいですよね。
いいよなそういう。まあいいかわからんか苦労したって言ってたしね、だいぶ、
うんう
ん、
もうだいぶ見えなくなっちゃったんです
よ
ね、
みたいに言ってましたけどね。
いい話でしたよ。
まあ、それ珍しい人当事者からのお便りどんどんお待ちしておりますということで、う
ん、いや引き続き皆さんお便りお願いします。
僕も最近またね、さっき言ったみたいあの最終言ったみたいに収集してるんで、うん、ちょっとね最近いくつかまたいいの集まったんで次回あの披露したいと思います。
私もちょっと仲いい友達がなぜか最近そういういろいろ見えるようになってきたっぽいで今熟成してるっぽいんで、
なんか俺らには怒ってないけど周りに押し付けてんのかな。
あ、なるほど。集めた結果
不思議なこと起これって俺らが思いついてるせいで周りが歪んできてる、周りの気が歪んできてるっていう。
確かにそういうのあるな。引き続きまた
集めてね、はい、これからもお便りお待ちしております。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。なんか肩が凝るな。